If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も気象予報士の長谷部愛さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
もうとにかくこの中央公論新社が出ている天気で読み解く名画、世界で初めての画期的な本ということで、ね、この表紙がまたこのフェルメール、
はい、
この有名なねデルフトの眺望でしたっけ。
そうです。
これは誰でも知ってる名画なんですけど、でもちょっと気になるのはその上になんかこの天気記号、
はい、
これどういう
国際式天気記号という、
どういう意味なんですか。この
9とか書いてあるのは、はい、9度、今9度で、5っていうのはあの雲量なんですけれども、はい、雲量っていうのはまあ気象予報士が使うものなんですが、うん、空をぶわっと見上げた時に何割が雲に占められてるかっていうのが雲量なんですけど、
あ、これ5ぐらいなんですか。フェルメールの場合、
フェルメールのこのデルフト眺望に関しては半分くらいなので5
で、このプラス14なんとかっての
これはですね、気圧変化、前3時間からの気圧変化っていう
このフェルメールの絵を見てそこまでわかる。
それを同じような気象条件の日をいろいろ見て、で、ま、14くらいが妥当じゃないかと思って。
ちょっと待って、これ気圧が上がり始めてる。
これは気圧がちょっとだけ上がって、うん、その後一定になってるっていう。
なんでそんなことが分かる。雲見たらそこまで分かる。
雲とか空を見ると、あと季節が分からないとダメなんですけど、これ初夏なんですが、初夏のオランダだとだいたいこういう風向きで気温はこうで、こんな雲だったら気圧
なんかちょっと寒気がしてきたわってかそこまで気象予報士って分かるの。
そうですね、頑張れば。
そうか、
はい、
皆さんね、先週聞いていただいたように、その天気から名画いろいろ読み解くって本当素晴らしい本なんですけど、そもそも長谷部さんなんで気象予報士になられたのかとかすごく気になるんです。今日いろいろ教えていただかないといけないなと思うんですけど、気象予報士になったきっかけなんですか。
気象予報士になったきっかけは、空が大好きだったからとか言えたらいいんですけど、うん、違うんです。
違うんです。
違うんです。
ちょっと待ってそれについてはこの後教えていただくということで、今夜もですね、気象予報士の長谷部愛さんをお迎えして、引き続きご著書天気で読み解く名画のことはもちろん、長谷部さんご自身についてお話を伺っていきたいと思います。長谷部さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは長谷部さんのプロフィールをご紹介します。長谷部さんは1981年神奈川県のお生まれです。信州大学教育学部をご卒業後、テレビラジオの局員として番組制作やキャスターリポーターを経験した後、2012年に気象予報士資格を取得されました。翌年からヤフーの天気災害動画などのメディアに出演しご活躍されています。そして2018年からは東京造形大学で教鞭を取り、学生の指導に当たられていらっしゃいます。またオランダのテレビ局やフジテレビなどのテレビ番組に出演するほか、講演会、スポーツライターとしての執筆など幅広くご活躍されていらっしゃいます。長谷部さん、気象予報士になった理由ってのはどういうことだったんですか。
大それたものではないんですけれども、うん、私はあの教育学部の数学科を出ていまして。
数学科なんですか
そうなんです、
はい、
でなんで数学科にしたかっていうと、ちょっと苦手だったので。
苦手だから数学やろうと思った。
で教えられたら生徒さんというか、うんうん、理解しやすいのかな、苦手な人がやるとと思って頑張って取ったんですけど、うんうん、まあ、その後紆余曲折あってマスコミの世界に入ったので、はい、全然数学を使わない。
使わないと。
そうなんです。でそんな時に気象予報士っていう資格があって、うん、こう数学とか物理とかそういう知識があると少し有利だよみたいなのを小耳に挟んで、
うん、
あ、学生時代に頑張った自分がここで活かせるかもと思って、それで挑戦しようっていうのが最初です。
学んだ数学を活かせるかもしれないと思って挑戦したと。
そうなんです。
これなんかかなり難しいと聞いてるんですけど、どうでしたか。
あのとにかく時間が必要っていう、うんうん、だいたい800 800時間から1000時間ぐらい。
800時間から1000時間も勉強しないといけないんですか？
はい、数学とかほんのちょこっとなんですけど、うんうんうん、覚えることもいっぱいあって、あと天気図から読み解かなきゃいけない、うんうん、で記述しなきゃいけない試験とかもあるので、うん、そのくらいかかるんですけど。
あれ今合格率ってどれぐらいになってるんですかね？
4、5%。
4、5%？
はい。
じゃあテレビに出てる気象予報士の人ってみんな偉いんだね。
勉強時間はみんな確保したとは思います。
へえ。あの、はい、このね天気で読み解く名画の中でも、はい、本当にいろんなことについてご紹介いただいてるんですけど、この虹も面白いですね。
虹の文化がとても面白くて、やっぱり科学と文化みたいなものが密接にこう絡み合ってるのが、
はい、
私すごい魅力だなと思いました、はい、虹については。
これ虹の描かれ方っていうのは気象的にこうだけど描かれるときに色とかがまた違ったりするんですか？
そうなんですね。色も違うし、まあ、科学的な説も一番遡るとアリストテレスまで行くんです。
古代ギリシャの。
そうなんです、うん、あの方は気象論っていうものを書き上げていて、うん、その中で、まあ、三色っていうのを提唱してるんですけど、うん、はいはい、それがやっぱり画家とかそういう方にも広まっていって
影響与えちゃったんだ、アリストテレスが。
そうなんです。それで、はい、ずっともう17、8世紀くらいまでそれが、まあ、大体そうなんじゃないかなって通説になってたので、大体3色くらいで配色してある絵画っていうのが多くて。
へえ。
そうなんです。
でも僕ねこの本の中で例えば、はい、ゴッホの星月夜、
はい、
これはもう本当有名ですけども、こういうこともなんかああいう風に解析しちゃうってすごいなと思ったんですけどね。
これはですね、私自身もこう調べてて、うん、よし見つけたっていう気持ちになりました、うんうん、
リスナーの方にご紹介していただいてよろしいですか？
はい。星月夜の中では背景が、まあ、空が描かれてて、まあ、星や月があるんですけれども、うんうん、そこの背景の空がなんかこううねっている、
ね、ですよね、
はい、うん、それはゴッホがアルルとかサンレミっていう南仏の方に行ってからそういう表現が結構出てくるんですけれども、
はいはいはい、
でそのグニュグニュしたのが風の流れを描いてるんじゃないか、もしくはその風が描かせたんじゃないかっていう説を私は。
だ風が実際そこではそういうの吹いていたと。
そうなんです。あの南仏のあたりに吹くミストラルっていう風があるんですけれども、はい、これあの日本で言うとボラっていうふうに言われてる、あのなんとかおろし、
はいはいはいはいはい、はい、
六甲おろし、
はい、
赤城おろし、空っ風とかそういうものと同じような性質を持っている。
へ
ー。山から吹き降りてきたすごく寒くて乾燥した風なんですね、
はい、
でゴッホこれ大嫌いで。
嫌いだったんだ。
そうなんです。イーゼルが揺れて絵が描けないとか本当にすごい風で、
はい、
まあ、あのひどい時は台風並みのような風になるんですね、うんうん、なので、うんうん、まあ、日本の空っ風よりもうちょっとひどいと。それで大嫌いで、もう手紙にしょっちゅう今日はミストラルはマシだったとか、今日はミストラルがすごかったとか、風が
嫌いってことはゴッホの精神衛生にかなり影響を与えたってことですね。
そうなんです。で、おそらくゴッホではなくても、はい、やっぱりそういう冷たい乾いた風が吹いたりするときは寒いだけで精神的に影響も出ますし、
あれなんかご自身もそんな経験されたんでしょ？
そうなんです。寒くて私も精神的に応えたこと
が。神奈川から信州大学長野に
移り住んだ時に、うん、まあすごく寒くて、私が働き出した初めの年、うん、長野だったんですけど、うんうん、氷点下15度っていう最低気温、それが3日も出たんですよ冬に。で神奈川ってやっぱり冬の気温でいうと全国的に言っても暖かいんですね。
確かにマイナス15度はないよな。
そうなんです。だからそこに移り住んだ時のあの衝撃たるや、もう本当に辛くてっていうのを、まあ、ゴッホも感じて、しかもそれが精神的に影響が出てしまってああいう空の表現になった、もしくは描こうと思った、どっちかが考えられるんじゃないかなという。
これご著書の中で日本は本当にあの雲とか風とか雨とか豊かな国で、ひょっとしたら世界中で今回長谷部さんが書いた天気で読み解く名画ってイギリス人か日本人しか書けなかったかもですね。
本当にそう思ってるんです私。で日本って本当に天気で言うと得意な場所にあるんです、
うん、そうなんですね。
そうなんです。台風が来て梅雨があって、うん、寒くてあんなに大雪が降って、うん、っていうのが一つの国にあるところってないんです。
確かにイギリスよりすごいね。
イギリス雪あんまり積もらないですし。
あ、じゃあ日本で長谷部さんもそうですけど、気象予報士が人気職業になってるのは必然的な理由があるってことですね。
でもそうかもしれないです。ブラジルの方とかに聞くと、え、気象予報士ってそんな仕事になるの？とか言われるらしいんですね。
そんな天気変わんないよみたいな、
そうそう、それが職業になるの、お金取るの変じゃないみたいな、そういう感覚らしいので、
はい、面白いな。もうだからそういう意味においてはもう日本ならではの天気、そしてその名画との結びつきを書いたのが、はい、今回の長谷部さんの天気で読み解く名画ということになりますね。
はい、
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も気象予報士の長谷部愛さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
長谷部さん、今環境問題についての関心が高まってきてますけど、やっぱりもっと我々空を見上げて天気気にした方がいいんですかね。
そうですね、なかなか最近は気象災害とかも実際に数字的にも増えてきているので、まあ、空の変化を見て対策を取るっていうのも、まあ、空を楽しむことと一緒に、まあ、していった方がいい時代に入ってきてるんではないかなというふうには思いますね。
長谷部さん、普段気象予報士としてお仕事でもちろん天気気になさってると思うんですけど、まあ今気象予報、天気予報ってコンピューターとかいろんなも観測してデータでね、
そうなんです、
そういうやり方もあるし、うん、まあ一方でそのちゃんと空を見てそこから五感で感じる、それも大事だと、
はい、
でこれやっぱり人間にとってすごく両方とも大事ですよね。
そうですね、本当に災害から身を守るっていう面では、そのコンピューターで出された予想みたいなのを使って難を逃れなければいけないなっていう面もありますし、でも私は一方でちょっと最近なんとなく薄れてきてるような気もするんですけど、うんうん、その天気の中からこういろんな雨だったりとか、まあ、晴れだったり、そういう移り変わりを楽しんで和歌をしたためたりとかいう歴史がこうずっとつながってきてて、そういう楽しむみたいな一面、それって日本人が持ってきた天気に対する考えというか付き合い方だと思うので、そういうのを大切に育てていきたいなっていうのもあるんですよね。
確かに今回名画ですが、これ例えば文学とか短歌、俳句、和歌、そこにもつながっていきますもんね。
そうなんです、絵で描かれてるものも短歌とか、うん、そういったものの影響を受けてたりするんですよね。やっぱり雲の形とかも和歌とかで読まれているものが象徴的に絵画で描かれてたりとか。
なるほどな。
するんですよ。
ですから今回の長谷部愛さんのご著書、天気で読み解く名画、これはもちろんアートと天気の関係でもあるんですけど、これ読むとね、もっとなんか自分の住んでる土地の空を見ようとか、天気ちゃんと気にしようって思えますね。
いや、そうなってもらえたら嬉しいなーなんて思います。
これからリスナーの方で読む方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
これからの読者の方になんかちょっとメッセージあったらお願いしたいんですが。
はい、絵画にそんなに詳しくなくても、そして、まあ、詳しい方はより深く楽しめるようにと思って書いたので、ぜひちょっとお手に取って見ていただけると新しい発見があるんじゃないかなというふうには思います。
ですよね。だからこれアートに関心あるだけじゃなくて、いろんな人に読んでほしいですね。
はい、そうですね。はい、
実はこの番組のテーマは夢と挑戦なんですけど、長谷部さんはこれからどういうことに挑戦して、どういう夢があるんでしょうか。
そうですね、ダジャレの大会で日本一になる。
え？
いや去年ちょっと出場したんですよね、ダジャレ大会。一回ちょっと負けちゃって。
ダジャレ大会ってのがあるんですか。
あるんですよ、ダジャレ協会っていうのがやってるダジャレの大会があって、南さんは来なかったんですけど。
気象予報士といえばもうダジャレといえば南さんですよね。はい、南さん来なかった。
来なかったんですけど。
南さんダメだよ、来なくちゃ。それまさか D1 グランプリとか言うんじゃないでしょう。
それです。
嘘でしょ。
今適当に言った。
本当 D1 グランプリっていうの。
D1 グランプリっていう冠でやってます。
埼
玉県で。
本当に。
そうなんです。
ちょっと待って、なんで長谷部さんそんなダジャレ好きなんですか。
いや、ちょっとメディアとかでダジャレをかけるのを、何がきっかけだかもう忘れちゃったんですけど、やるようになって、それでちょっとこう来てくれる人にクスッとしてもらえたら嬉しいななんて思って続けてたら、大会に出る話にまでなったっていう。
これからのじゃあ夢挑戦は D1 グランプリ優勝。
ちょっと待ってください、それじゃあひとまず
置いといて、
はい、そうですね、まあ、自分の中で夢ってあまりこう立ててないんですけれども、うん、ただ誰かの役に立てるとか要望みたいなものを自分の夢にすることが多いんですけど、うん、今回本を書き上げていただく声としては、この絵画の企画展みたいなのをやってほしいって。
確かに
言われる。
見てみたい。
うん、 天気で解説した企画展とか、
それは見てみたい、
はい、っていうのをやったりっていうので裾野を広げたり、またまだ始めたばっかりでこの研究というか調べ自体を、うん、なのでもっともっといろんな絵画を天気で見て体系的にまとめたいなというような気持ちもあります。
いやこれ本当に楽しみですね。世界的に見て全く新しいジャンルということで本当第一歩を記されたわけですけど、これから僕もますます長谷部さんのこれからのご活躍期待したいと思います。ということで2週にわたり長谷部愛さんのお話を伺って、これ面白そうだなと思った方、ぜひ現在発売中の長谷部愛さんのご著書天気で読み解く名画フェルメール後浮世絵時々漫画チェックしてみてくださいね。とても面白いです。そしてですね、このご著書なんですけども、天気で読み解く名画を長谷部さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内しますので、もう少しお待ちくださいね。長谷部さん、いろいろお話伺ってきたんですが、最後にちょっとそのリスナーの方に天気についてなんかね、こういうふうに見るといいよとかなんか。
ああ、そうですね、私も日々楽しんでるんですけれども、うんうん、やはり空の色の移り変わり、
はあ、
はい、四季で全く違うので、
うん、
関東に住んでる冬の時の真っ青な空とか、あと夏になると水色になってきたりとかで、夕焼けが少し赤みを帯びてくるんですね、夏の夕焼け、うんうん、そういう色の変化みたいなものを日々楽しんでいく、もしかするとちょっと心が穏やかになるみたいな時間が取れるんじゃないかなと思って。
素敵。あと僕は本当に反省しました、今空をもっと見上げなくちゃいけないな。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も気象予報士の長谷部愛さんをお迎えしてお送りしました。長谷部さん、2週続けて視野が広がるようなお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。 Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も気象予報士の長谷部愛さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。長谷部さんね、すごくね、力ある方だと思うな。まあ、僕自身も本をいろいろ書いてきてるんですけど、文章力のある方っていうのは物の見方があるんですよね。だから長谷部さんはね、もちろん気象予報士としてご活躍中ではあるんですが、これからいろいろものを書いていく人なんじゃないかなと思いますね。ですから気象予報士もいろんなお仕事もどうやって世の中を見てそれを言葉で伝えていくかっていうところが非常に大きなポイントになっていくと思うんですが、長谷部さんのものの見方が面白いなと心から思いました。ぜひ皆さんも長谷部愛さんの天気で読み解く名画ぜひお読みください。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。番組でご紹介してきました長谷部愛さんのご著書天気で読み解く名画フェルメールから浮世絵時々漫画、こちらに長谷部さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様はコンサルティング会社スピーディーの代表取締役福田敦さんをお迎えします。一躍時の人となった印象がある福田さんですが、実はとんでもなく有能な起業家なんです。そして人間的にも魅力がたっぷり、福田さんだったらあのアイドル、あのグループも安心して任せられる、僕はそう思うんですね。福田さんのお人柄、そして今までのご活動のことなど知られざる福田さんの秘密に迫っていこうと思います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。